Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me now to Luke chapter 3, verses 1 to 2.
ルカの福音書3章1節2節を開けてください。
In the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, Herod Tetrarch of Galilee, and his brother Philip Tetrarch of Iturea and Trachonitis, and Lysanias Tetrarch of Abilene.
皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレネの国主であり、
During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, son of Zechariah, in the desert.
アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。
The title of today's message is Putting Everything into Its Historical Context, Part 1.
今日のメッセージの題は、すべてのものが歴史に組み込まれる。すべてのものが歴史に組み込まれる、パート1。
The Gospel of Luke was originally written for an educated Greek audience.
ルカの福音書というのは、もともと教育を受けたギリシャ人のために書かれたものです。
And following Greek scholarly tradition, Luke likes to place the events that happen in the Bible within the historical context of when they occurred.
ルカはギリシャの学術的な習わしに従って、歴史的な事象がいつ起こったかということを聖書の中に組み入れることを好みました。
Not only does this help us be able to cross-check the events with other historical records, but it also lets us see a bigger picture of what was happening in the world.
これによって私たちが歴史的事象の正確性を別の角度から確認できるという助けになっただけでなく、当時世界で何が起こっていたのかという大きな全体像を知ることにもつながっているんです。
And through this big picture, we can see how God acts in and through history.
そしてこの大きな全体像を通して、どう神が歴史の中で働いておられるのかを見れるのです。
Actually, we can say that history is his story unfolding before us.
実際、歴史とは私たちの前に繰り広げられていく神のストーリーなんです。
There is so much historical information contained in these two verses that this message will be split over 2 weeks.
今日の御言葉の2節にはたくさんの歴史的情報が含まれています。それでこれから2週に分けてメッセージすることにします。
Today we are going to be looking at the political leaders.
今日は政治の指導者たち。
Next week I'm planning to speak on the religious leaders and God's prophet.
来週は宗教の指導者たち、そして神の預言者たちについて話していきます。
The purpose of this message is to not only inform you about historical figures and show you how God used them, but also for us to examine what we can learn from their lives.
このメッセージの狙いですが、歴史的な内容を皆さんにお話しして、歴史上の人物たちを神がどう用いられたのかということを見ていくだけではなく、歴史上の人物から何が学べるのかを調べていくということにあります。
How does knowing about their lives help us live better in this world and walk closer to Jesus?
歴史上の人物の人生を知ることが、私たちがこの世でよりよく生き、より深くキリストにつながっていくためにどう役に立つんでしょう。
So let's look now at verse 1, the political leaders.
それではまず一つ目、今日は政治の指導者たちを見ていきます。
It is an interesting time politically, which also marks the preaching of John the Baptist and soon after the start of Jesus' public ministry.
ちょうど今日のメッセージの、あ、今日の御言葉のこの時代は、洗礼者ヨハネが教えを述べていた時であって、その後すぐにイエスも公に教えを始められるという興味深い時になります。
In Rome, we have the second emperor pretty much at the height of his reign, which was a time of great stability and prosperity despite of the various shortcomings of the emperor himself.
当時ローマは、強い支配力を持った2代目の皇帝によって、とても安定し繁栄していました。でもその皇帝はさまざまな欠点を持っていたんです。
In the lands which once made up the kingdom of Israel, change has taken placeAfter the reign of King Herod the Great, his kingdom has been broken up and shared amongst three of his sons who ruled as tetrarchs.
かつてイスラエルの王国が成り立っていたところは、ヘロデ王の支配によって、変えられ、そしてヘロデ王の死後は四分割のイスラエル王国となり、三人の息子たちがそれを分け合ったのです。
However, Judea is now under the rule of the Roman governor Pontius Pilate.
そしてユダヤですが、ユダヤはローマから送られた、ピラトの支配下にありました。
And amongst the Jewish people, there are a number of factions, some who work with the Roman rulers and others who want autonomy or independence.
ユダヤ人の中にはたくさんの派閥がありました。ローマの統治者たちと手を結んでいく人もいれば、自分たちの自治権を望む人もいれば、また独立を望む人たちもいました。
Yet in all of this going on, God is in control, and He sets the rulers in their places, even if they don't acknowledge Him.
それでも、それらすべてが神の御手の中にあったんです。それぞれの統治者というのが配置されていたわけですが、それは神を認めていなかった統治者もすべて神の御手の中にあったんです。
Let's look at Colossians 1, verse 16.
コロサイ人への手紙1章16節。コロサイ人への手紙、
After Philippians.
フィリピ人への手紙ですかね。コロサイ人への手紙1章16節。
Colossians 1, verse 16. For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by him and for him.
なぜなら万物は 御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。
So now we are going to look at three political leaders from this time and see how God used them to accomplish his plan and also what we can learn from their lives to help us in our journey of faith.
では、当時の3人の政治のリーダーたちを見ていきます。そして、神がご自身の計画を成し遂げられるためにこのリーダーたちをどう使われたかを見ます。彼らの人生から私たちの信仰の歩みの助けになることを見ていきたいと思います。
Firstly, we're going to look at Tiberius Caesar.
一人目です。皇帝テベリオ、皇帝テベリオ。
The first part of verse 1 says, the reign of Tiberius Caesar.
今日の御言葉一節に、皇帝テベリオの治世とあります。
The reign of Tiberius Caesar was one of great prosperity and stability of the Roman Empire.
皇帝テベリオの治世は、ローマ帝国にあって最も繁栄し、安定した時期の一つです。
And this stability in the empire helped spread the gospel in the early stages.
その安定性のおかげで、実は福音が広まったのです。
However, Tiberius himself proved to be quite an unpopular emperor with the Roman public.
でも、このテベリオはローマ人たちからは好かれてはいなかったようです。
Although a great general with many military victories before becoming emperor, it seemed that Tiberius didn't really want the responsibility of being emperor, even though Augustus, the previous emperor, had been grooming him for the role from a young age.
テベリオは皇帝になる前、多くの戦いで勝利を収めた将軍でした。でも皇帝になってから、皇帝としての責任を負いたくはなかったのです。このテベリオを養子にした初代の皇帝アウグストゥスは、このテベリオとは違って、若い時から自分をより高い地位へと整えていった人物でした。
During the early part of his reign, he preferred to let the Senate do most of the legislating, just giving them vague directions that they spent a vast amount of time debating their meanings.
でもテベリオは皇帝となった初めのうちは、議会に法律を制定させて、自分は曖昧な指示をするだけでした。そのため議会はその意味付けにかなりな時間を費やしていたようです。
In the later part of his reign, he withdrew to the island of Capri, leaving his praetorian prefects in charge.
後にテベリオはカプリ島という島の支配からも手を引いて、その島を総督の一人に任せるほどになってしまいました。
So despite the stability of the empire during Tiberius' reign, it was also a time of missed opportunity.Because he was someone who wasted their talents that they had been given.
この皇帝テベリオの治世の間は安定していたにもかかわらず、皇帝自身は与えられている自分への賜物を無駄にして、チャンスを生かせなかった皇帝となっていったんです。
Matthew 25 verses 24 to 29.
では、マタイ25章24節から29節を見てください。マタイ25章24節から29節。
Then the man who had received the one talent came. Master, he said, I knew that you were a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed.
ところが、1タラント預かっていた者も来て、言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。
So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you.
私は怖くなり、出て行って、あなたの一タラントを血の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。
His master replied, You wicked, lazy servant, so you knew that I harvest where I have not sown, and I gather where I have not scattered seed.
ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか?
Well then, you should have put the my money on deposit with the bankers so that when I return, I would have received it back with interest.
だったら、お前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば、私は帰ってきたときに利息がついて返してもらえたのだ。
Take the talent from him and give it to the one who has 10 talents.
だから、そのタラントを彼から取り上げて、それを10 talents持っている者にやりなさい。
For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him.
誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。
I think the lesson for us from Tiberius' life is to make the most of the opportunities and talents we have been given.
皇帝テベリオの人生から学べるのは、与えられた賜物を最大限に生かしていくということだと思います。
To use our talents for the expansion of God's kingdom.
賜物は神の御国を広げるために使うべき与えられたものです。
In his early life, Tiberius showed that he was a talented leader and he had received much training.
テベリオは初めのうちは有能なリーダーであることを表してたんです。そして多くの訓練を受けたんです。
However, once he had the opportunity to rule as emperor, he let the empire rule itself rather than use his talents to make it even better.
けれども、一旦皇帝となって、国を治める役割を持った途端、自分の才能を使ってよりよく国を治めていくことよりも、帝国そのものに治めさせてしまったんです。
He became lazy and wasted such a good opportunity.
つまり、努力を怠り、チャンスを生かせなかったんです。
So let's not be lazy like him. Rather, let's use our talents to expand God's kingdom.
ですから私たちも彼のようではなく、神の御国を広げるために与えられている賜物を使っていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at Pontius Pilate.
二人目、ポンテオ・ピラト。
Pontius Pilate was the fifth Roman prefect to govern Judea after the end of the reign of Herod Archelaus, who ruled as tetrarch.
にポンテオ・ピラトがユダヤの総督とあります。ピラトはユダを治めた、ユダ地方を治めた5人目の総督でした。
Although there are no historical records of Pilate's birthplace and background, most scholars of his life think he was from Italy.
ピラトが生まれた、このピラトが生まれた場所とか、ピラトがどういう出であったかは、記録されていないんですが、多くの学者たちは彼はイタリアの出身であったと考えています。
Pontius Pilate plays a critical role in the gospel by condemning Jesus to be crucified, something only the governor could do.
このピラトは自分の持っていた統治者の権限を用いてイエスに有罪を宣告し十字架につけるという福音書の中における最も重大な役割を実行します。
And even though this is a bad thing for him to personally do, it fulfills exactly the prophecies about the manner which the Son of God would die for our sins.
このピラトがしてしまったことは実に悪いことなのですが、それによって神の一人子が私たちの罪のために死に至るという予言が完結するわけです。
マーク15 verses 14 to 15。
ではこのことをマルコの福音書15章で見ます。マルコの福音書15章14、15節。
Why? What crime has he committed? Asked Pilate.
だが、ピラトは彼らにあの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。
But they shouted all the louder, "Crucify him!"
しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。
Wanting to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas to them. He had Jesus flogged and handed him over to be crucified.
それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後、十字架につけるようにと引き渡した。
Here is the paradoxical thing about Pontius Pilate's actions.
ここに逆説的なピラトの行為が存在します。
Although his actions led to Jesus' crucifixion, which allows us to be saved, they were actually immoral actions that we should not imitate.
どういうことかというと、ピラトの行動は私たちが真似るべきではない。とても反道徳的なものなのですが、それにもかかわらず、それが私たちの救いとなるイエスの十字架につながっているわけです。
We know from Romans 8:28 that God works for the good in all things for those who love Him.
私たちはローマ人への手紙8章28節の御言葉からにあるように、神はご自身を愛する人々のためには、すべてのことを働かせて、益としてくださるということを知っています。
But that doesn't mean that a person is excused from the evil action that God worked good in.
でも、この意味は、たとえ私たちが悪いことをしても、言い訳をすれば済むということではないんです。
Pontius Pilate knew the right thing to do, yet he chose to do the wrong thing because the crowd pressured him into doing it.
ピラトはどうすることが正しいことなのか分かっていたのに、 群衆に押されて悪を選んでしまったんです。
Sometimes as we walk with God, we might have to make a choice between doing the right thing or appeasing the crowds.
この私たちだって神様と共に歩く人生の中で群衆の機嫌を取るのか、それとも神にある良いことを取るのかという選択をしなければならない時が出てくるかもしれません。
Let's follow God's ways and choose to do the right thing.
私たちはそれでも神の道に従い、神にある正しい方を選んでいかなければいけません。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, we're going to look at Herod Antipas.
それでは3人目の政治の、指導者ヘロデ・アンティパス。
In verse 1 it says Herod, Tetrarch of Galilee.
今日の御言葉一節にヘロデがガリラヤの国主とあります。
So his name was Herod Antipas.
ヘロデの名前はヘロデ・アンティパスです。
Out of all the people we are looking at today, the one with the biggest record in the scriptures is Herod Antipas.
今日見てきている人々の中で、聖書に最も多く記録されているのがこのヘロデ・アンティパスです。
However, just because there's more written about him in the scriptures doesn't make him any better than the others. Actually, in a lot of ways, he was worse.
たくさんこの人のことが書かれてあるから、彼が他の人より良い人であったというわけではありません。実際彼は多くの点で他のどんな人たちよりも悪い人物でした。
So, what does the Bible say about him?
聖書は彼のことをどう言っているでしょう。
Firstly, we know that he divorced his wife and then eloped with Herodias, the wife of his half brother.
まず、ヘロデは妻と離婚しています。それから彼の兄弟の妻、ヘロデアと駆け落ちしたのです。
Secondly, because John the Baptist rebuked him for this adultery, he put John in prison.
二つ目に、彼は洗礼者ヨハネにその自分の姦通を強く非難され、ヨハネを牢に入れてしまったのです。
Thirdly, he had John the Baptist beheaded and placed his head on a silver platter at the request of Herodias' daughter Salome.
三つ目に、ヘロデはヨハネの首をはね、ヘロデアの娘のサロモのリクエストの通り、リクエストを受けてその首を銀のお盆に乗せたのです。
And fourthly, he desired to meet Jesus, not so he could repent, but just because he wanted to see a miracle.
四つ目に、ヘロデは自分の罪の悔い改めではなく、ただ奇跡を見たくてイエスに会うことを望んだのです。
And then, finally,He was involved in the crucifixion of Jesus, and although he also found nothing wrong in Jesus, yet he and his men still mocked Jesus.
そして最後にヘロデはイエスを十字架につけ、イエスが何も悪いことをしていないと知りながら、周りの者たちと一緒になってイエスを嘲笑したのです。
Luke 23 verses 7 to 8.
では御言葉を見ます。ルカの福音書23章7節8節。ルカの福音書23節7節23章7節8節。
When he learned that Jesus was under Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who was in Jerusalem at the time.
ヘロデの支配下にあると分かると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃、 エルサレムにいたからである。
When Herod saw Jesus, he was greatly pleased, because for a long time he had been wanting to see him. From what he had heard about him, he hoped to see him perform some miracle.
ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う奇跡を見たいと考えていたからである。
Now let's look at Mark 8, verses 11 to 15.
では、マルコの福音書8章11節から15節を見ます。マルコの福音書8章11節から15節。
I say to you, that me? Sorry. Mark 8, 11 to 15. The Pharisees came and began to question Jesus to test him. They asked for a sign from heaven.
パリサイ人たちがやってきて、イエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。
He sighed deeply and said, Why does this generation ask for a miraculous signs? I tell you the truth, no sign will be given to it.
イエスは心の中で深く探索して、こう言われた。なぜ今の時代は印を求めるのか。まことにあなた方に告げます。今の時代には印は絶対に与えられません。
Then he left them, got back into the boat and crossed to the other side.
イエスは彼らを離れて、また船に乗って向こう岸へ行かれた。
The disciples had forgotten to bring bread except for one loaf which they had with them in the boat.
弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。
Be careful, Jesus warned them. Watch out for the yeast of the Pharisees and that of Herod.
その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。
We can see that Herod was a very evil man, but even worse, he liked to play with the spectacle of religion without any kind of repentance.
このヘロデという人物は、真まで悪であったことがわかります。宗教を罪の悔い改めとしてではなく、見せ物として見ていたんです。それこそまさに悪です。
It was the same with the Pharisees. They chased after experiences and miracles rather than seeking God.
同じようにパリサイ人たちも神を求めるのではなく、奇跡やいろいろな体験を追い求めたという点ではこのヘロデと同じなんです。
And today there are many in the church who doSo as well, just chasing after experiences of this or that.
そして、今日、多くの教会が同じなんです。 あれこれと形ばかりの経験を追い求めていくのです。
It might be supernatural experiences, or it could be other things like worship music, charismatic leaders, or great friendships.
神秘的な体験をしてみるとか、賛美の音楽をいろいろ追いかけるとか、カリスマ的リーダーを求めるとか、偉大な後援者を持つというようなことを追求するんです。
Not that any of these things are wrong in themselves, but seeking them rather than God is wrong.
これら一つ一つは悪いことではないのです。でも、神を求めることを差し置いているという神の観点から見れば悪いことになるんです。
So let us seek God and He will give us everything we need.
ですから、私たちは神を求めます。そうすれば、必要なものはその後にすべて与えられるんです。
アーメン。